はい、どうも、沢田信也です。今回のお相手はこの方。
東山誠でございます。
はい、どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめまして、はじめましてですか。
はじめまして。
はじめましてですね。
ほとんどでしょうね。
っていうか、狭さに東山さんが出たことはないですね。
祝初登場。
あ、そうか。
ありがとうございます。
いや、でも、正直ね、もう聞いてる人からしたらお前誰やれんの話ですよ。
ですね。まあまあまあまあ。
もう、前からね、お付き合いはまあさせていただいてて、ちょいちょい話とかはしてるんですけども、はい、まあ今回、初登場ということで、
はい、
まあお前誰やねんっていうツッコミが、ね、心の中で小さく聞こえてきそうですけど、
まあ、
機会があれば、機会があればっていうか、番組の最後に、ちょっと東山さんがどういう人物かっていうのは、まとめて話していただくことにしましょうか。
まあ正直、そんなこと僕が誰かなんかどうでもいいんですよ。
はい。
そんなものはどうでもいい。とにかくこの作品を、
はい。
古い作品ですけど、
はい。
今若い人たちも聞いてるかなと思うので、
はい。
僕はちょっとでも、へえーっと知ってもらえれば、
はい。
僕はそれだけで大満足ですよ。
なるほど。
はい。
というのもですね、今回の配信タイトルに、まあ、漢字で電影少女と、
はい、
呼び方は、ビデオガールですね。
ですね。
はい。まあ、これ、いつの作品かな、僕がもう中高生の頃のジャンプでやってた連載漫画なんで。
これは、ですね、1990年ですか。
うん。だいぶ昔やな、もう。
初版が。
20年以上前じゃないですか。
そうなんですよ。おかげさまで年取りました、
ね、こっち。おかげさまでもなんでもないけどね。
もう、で、中学ですよ、これは。
そうですね。
当時、リアルタイムでジャンプで読んでたのがね。うん。
で、まあ、今をときめく、桂正和先生のね。
うん。
これ、第2作目になるのかな、ウィングマンから計算すると。
みたいですね。
あ、違うわ。途中でなんか、打ち切りになった漫画が2、3個あったから。
あ、あります。
まあ、ただ代表作としては、まあ、おそらくウィングマン、ビデオガール、あいつ。はい、で、今の、あれですね、Z マンなのかな、
はいはい。
おそらく。そもそもなんで今回ビデオガールかっていうと、まあ、東山さんから突然、
うん。
僕が狭さに出れるチャンス1回あるんですよっていきなり言われて、ね、何のこっちゃったかもって。
まあ、キョンシー系、僕、霊言同士とかキョンシーが大好きなんですけど。はい、
そうですね。
あ、まあ、散々バカにされとったわけです
よ。いや、バカにはしないですよ。バカにはしない。僕もスイカ頭好きでしたから。
で、まあ、狭ささんに出たいなとかっていうのはね、うん、結構冗談で言ったりしたんですけど、はい、なかなか機会もなくで。
まあ、スイカ頭好きですけど、話すこと別にないっていう話
ないし、あと僕も正直漫画を普段読まないので。
そうですね。
狭ささん聞かせていただいて、ああ、そんな漫画があるんだって、毎回言ってないといけないわけですよ。読んでないから、十何年ぐらい。
なるほど。
はい。
まあ、それもすごい不思議な話ですけどね。漫画読んでない。
多分、狭ささんに出た中で一番漫画読んでないやつが、
すげえですね。
出てきたんですよ。
はい。
ね。それで、まあ、ビデオガール。
うん。
これはもう本当に当時大好きで、夢中で読んでたもんで、
はい。
まあ、沢新さんもですよ。
沢新言わないでください。
まあ、僕の中では沢田新也さんは沢新さんです
よ。沢新ね、最近もね、外で言われてる時があるんですけどね。
はいはい。
一番最初に沢新と言い始めたのは東山さんだということを一応ここにこうね、マルシーみたいなコピーライト的なこと
をちょっと言ってます。ありがとうございます。もう今も皆さん沢新さんって言ってるとは思うんですよね。
全然言ってないです。
言ってないです。
東山さんと、ザ・ノイジーズっていう番組もやってる、バキ小屋さんだけなんですけど。
なるほど。
大抵、バカにしてるか、慣れ慣れしいかどっちかの人しか言ってないです。
まあ僕は両方あるかもしれないですけど。いや、それでビデオガールだけは本当に印象深いと。はい、で、それで沢田さんも読んだことある
って。そうなんですよ。だから俺、東山さんの口からビデオガールっていう単語が出てきたのがすごく驚きでしたからね。
はいはい。
読んでたんやと思って。
で、まあ、ぜひ、出れるなら僕も話したいということで。う
ん、はい。
名作。名作ですね。
まあね、ビデオガール自体僕自身もね、すごく語りたかったんですけど、
はいはい。
ちょろっと、まあ、ちょろっとっていうか、桂正和の代表的な恋愛漫画何かって言ったら、大抵みんな合図をあげるんですね。
はいはい。
でも、アイズはビデオガールの後の作品なんですけど、僕はアイズよりもビデオガールの方が好きやったんですよ。なぜみんなビデオガール上げないのかなと思ってたんですけど、でも大抵ビデオガールが上げられる時っていうのは、なんかお尻がいいとか、おっぱいがいいとか、うん、なんかエロくて変態的なエピソードがいいとか、そういうところがフィーチャーされてしまって、
うん、
なんかすごい恋愛漫画としてのビデオガールが上げられたことっていうのはあまり見たことが僕はね、なかったんで、
はいはい、
ちょっとね、ちゃんとこれは恋愛漫画として面白いんだよってことはどこかで言いたかったんですよ。
うん、
で今回、まあ、東山さんからね、ビデオガールどうすかみたいなこと言われたから、じゃあやりましょうって言っての今回ですよ。
だからあれですよ、まあ、沢新さんもね。
沢新言わないでください。
まあ、東山一回でいいわってどっかあると思うんですよね。でその一回でいいわが、このビデオがある。
はい。
僕もこれで十分です。っていうのは漫画知らないんで。
まあまあ、確かに。
ええー。もうこれを語れるなら。
はい。
もう十分ですね、今日。
じゃあ逆にね、いい全然いいですよ。なんやったらビデオがあるだけで5回ぐらい収録してもいいですけどね。
今日何回までやります
って、ね。そうそうそう。
いやでも本当にこれはね、これ、ちょ、一個早速質問していいですか？
早
っ。
うん。
沢新さんに。
はい、いいですよ。
今、沢田って言っちゃったんで、普段どっちかって言ったら沢田さんって言ってる方が俺バレましたけど。これね、その合図ってありましたよね。
はい。
で僕、これ当然読んでません。
あ、そうなんですね。
で、恋愛漫画として、そっちの方がフューチャーされるっていうことは、
うん。
まあ、その、たくさん漫画を読んでらっしゃる沢田さんから見てですよ。
はい。
この田園少女の恋愛描写がこうフューチャーされないって違和感あります？それとも、やっぱ他の恋愛漫画の方がもっといいんですか？
まあ、あくまでも前提としては僕個人の見解なんでっていうのをつけ、保険として付けさせていただきますけど、
はいはい、
おそらくね、合図の方が恋愛要素だけで物語が進んでいくからなんですよ。
あ、その、だから、ファンタジー的なものが少ないんですかね。ビデオから女の子出てくるとか。
そうですね。やっぱりその、ビデオから女の子が出てくるっていうこと自体がまず、リアリティがないファンタジーやし。
うん。
で、かつ、途中からちょっと SF 設定みたいなのも入ってくるじゃないですか。
はいはい。
で、なんや、途中からなんかちょっとアクションシーンが多くなったりとか、ようわからん展開とかを見せててですね。
うん。
恋愛漫画として見た場合に、恋愛以外の余計な要素がちょっと多い気がするんですね。
なるほど。
それと比べたら、うん、合図はあくまで男女のその感情の恋模様を描いている漫画なので、うん、まあ恋愛、桂正和の恋愛漫画としては、その、合図だよねっていう話になるのかな
って、ね。なってしまうと。ああ、なるほどね。まあ十分だから、ものすごい切ないっていう話はしたいですね。
うん。
これ、中学の時に、これ実は本当に十数年ぶりに漫画を買い揃えました、今回。
うん、まあ、もう、新たに。
ええ、新たに15巻ですか。
はい。
全部買い揃えて読み直したんですね。
はいはいはい。
ちょっと時間がなくて全部いけなかったんですけど、うん、まあ、ざっとは見ました。
はいはい。
まあ、泣きますね。
うん。今読んでもね、全然ね、読める漫画やと思うんですよ、ほんと。
いや、これは、これどうなんすかね。今の若い人ってこういうの見てもあんまり、切なくなんないんすかね。
なると思いますよ。知られてないだけで。
いや、だったらもうこれ PR やな。
そうですよ。
ご存知の通り、ビデオからなんか人が出てくるって、
うん、
ビデオがあるか、リングしかないんですよ。
極端ですね。
極端です。
確かにそうかもしれないですね。だけど そもそも今の時代、ビデオっていう媒体自体がピンと来ないかもしれないですからね。
ないですよね。うん、だけど、どう考えても、やっぱ僕の中では、サドコより、
うん。
こう出てきてくれるんだったら、ビデオガール、アイちゃんの方がいいと。
いや、まあ、そらそうでしょうね。
ね？
いや、そらそうですよ。
そしてですよ、この、要するに、振られた、持ってる、これ、はい、入っていいんですか、内容、ちょこっと。
いいですよ。
まあ、主人公の、持て内、りょうたっているわけですよ。
はい。ちなみに、あだ名が、持てないようだ、ですけどね。
ね、
持てないよ。強引な、強引なあだ名。
で、まずこの中学の時に、うん、これ、沢田さんって初恋って中学ぐらいの時って、やや本気になってきません？
どういう意味ですか？
その幼稚園の時の初恋。
あ、そうですね。
うん、要はちょっと違ってきますよね。
まあね、ちょうど思春期真っただ中の時ですから、
そうです。
異性を意識するっていう気持ちは、小学生のストレートは違うっていうのがあります
ね。違いますよね。うん、その時に、この漫画でその持ってる仕様ってが振られてしまうわけですよね。うん、その時に、やっぱり、ビデオを見て。
うん。
これはね、ちょっとぜひ読んでほしいんですけど。
あ、ちょっとやってください。
はい。
なんか音が割れ始めた。
はい。まあ、簡単に言えばですけど。
はい。
モテなくて女の子に声をかけられない男の子が、
うん。
要するに、まあ、自分が好きな、萌美ちゃんですか。
うん。
っていう子がいるんですよね。
はい。憧れの彼女が、ね。
憧れの、うん。で、その萌美ちゃんは、実は、この、モテウチくんの、親友の、
うん、
何でしたっけ？
ね、名前をど忘れしてるんですけど、
かっこいいやつ、ね、かっこいいやつが、たかしですよ。
漫画の王道といえばそうなんですけどね。
ね、新米たかしっていうかっこいいやつがいるんです。はい、 そっちの方好きなんですよ、うん。親友の方好きなわけですね。
まあ、よくある三角関係的な。
はい。で、このたかしもいいやつで、まあなんとか萌実ちゃんと、この、ヨウタを、
うん。
うん、ふつけようとするんですけど、
はい。
なかなか鈍感なやつで、うん、いや、萌実ちゃんはたかしの方好きなんですよ。
うんうん。
でも、ヨウタはなんか分かってるわけですよ、それは。
うん。
今まで持っててこなくて振られまくってきたわけですから。うん、で、結果的に、その、萌実ちゃんが、親友のたかしの方を好きだと聞いて、
はい。
ヨウタは引いていくわけですね。
うんうん。
なのに、
うん、
その、要は、たかしが、
うん、
葉っぱかけて、
はい、
話を振るわけですよ。要するに、萌実ちゃんに告白させようとするわけですね。うん、火星時期で、
うん。
で、もしかすると、りょうたの好きなこと、萌実ちゃんじゃねえのって、たかしが振るわけです。いらんことしたんですよ。
うん、
そしたら、って、萌実ちゃんも、りょうたもなって、
うん、
りょうた、どうしようかと思ったわけですよ。
うん、
そしたら、萌実ちゃんが、私は二枚くんが好きなんだよと軽く冗談で言う。まあ、本心なんですけど、実は。
うん。
遠回しに高橋にも伝えとるわけですね。うん。で、それを、まあ、目の前で聞いちゃって、
うん。
ヨウタは。で、高橋は、お前のこと趣味じゃねえんだって、
うん。
振るわけですね。
うん。
で、その後ですよ。まあ、ヨウタとしては、これは実りないわけですよね。
うん。
だけど、号泣するんです。ヨウタは。
うん。
なんでかっていうと、萌実ちゃんがかわいそうだって泣くんです。
うん。
まあ、純粋バカなんですよ。
うん。
そしたら、あんまりに純粋すぎて、
うん。
ビデオ屋が見えちゃったんですよね、目の前に。うん、道歩いてたら。
うん。
それが極楽、極楽ですか。
うん。
極楽っていうレンタルビデオで。
うん。
そこで、まあ、レンタルビデオ、エッチなの借りたら、
うん。
ビデオガルっていう女の子が、
うん。
慰めてあげるって言って、実際に出てきちゃって。
うん。
っていう話ですよ。
まあ、そこまでのあらすじ、別に言わなくていいですけどね。それだけでだいぶと時間取ってしまいましたけど。
はい。
まあ、いいですね。じゃあ、もう今回の趣旨ちょっと変えて、
うん、
なぜ、その、東山さんおよび僕らが、僕たち、うん、僕たちが、このビデオガールに感情移入できたのかっていう話で、まず第一幕として今回取りましょうか。
わかりました。
ほんとね、その、さっき東山さんが言ったように、
うん、
ちょうど僕たちこれ読んでた時が中高生の時代やって。
そうです。
まさにこの主人公、登場人物たちと同じぐらいの世代やったわけですよ。
はいはい。
で、それだけで感情移入しやすくなるじゃないですか、やっぱり。
うん。
で、さっきも、その、状況設定としてね、モテ内ヨウタがいて、二枚高志がいて、萌実ちゃんがいて、うん、その三角関係で。で、モテ内ヨウタは萌実ちゃんのことが好きでっていう、まあ、関係性があった中で、僕が一番この漫画に感情移入しやすかったのが、
うん、はい。
おそらくこれはね、大多数の当時1990年代を来た、その男子諸君が思うんでしょうけど、
ええ、
絶対憧れの彼女っていませんでしたな、クラスに一人。
いましたよ。
なんかね、古臭い言い方をしたら、マドンナ的な、僕らの時代ですらもマドンナって言ってませんでしたけど、
うん、
なんかね、こう、なんて言うんですかね、クラスの中でも飛び抜けて一人、こう、
可愛い子っていうかね、
キラキラ光ってる女の子っていたじゃないですか。ねうん、で、なんて言うかな、今ほど、価値観の多様化ってそんななかったと思うんですよね。
はいはい。
で、さえ
な、ネットがないですから。
そうそうそう。
うん。
だから、結構同じ子を好きっていうのはあったと思うんですよ、当
時。ある、かぶってましたよね。
はい。
うん。
で、そういう意味で、その、日の目を見ない、モテない男が、その、誰もが好きであろう、キラキラした女の子に、こう、惹かれるっていう、この関係性だけで僕は持ってかれたんですよ、当時。
うん、まさに、いや、そうですね。
で、かつ、うん、そこに、その、たかしくんっていう、自分とは正反対の二枚目でイケてる、その友達っていうポジション。これもね、すごい、自分の対比としては想像すごいしやすいんですよね、なんか。
うんうん
うん、より、こう、劣等感がこう、なんか、ざわざわさせられるような感じっていうのが、
はいはい。
で、そうなった場合、自分自身がもし、ヨウタと同じ立場やった場合、正直僕もヨウタと同じ行動をするなって当時思ってたんですよ。
なるほど。
わかります？だって、はい、これはあくまで僕の主観ですけど、要はその萌実ちゃんがかわいそうだっていうこの言葉、
うん、
おそらく本心からなんでしょうけど、
うん、
そういうふうに身を引いて萌実ちゃんのことを思ってしまうことがイケてない自分にとって最高にかっこいいことだっていう認識なんですよ。
なるほどね。
僕はそういう目で見てたんですね。わかるぞと、ヨウタわかると、
うんうんうん、
もう たかしに勝つにはそうするしかないよねと。ただし恋愛では負けるよなっていう、
うん、
だからすごい読んでてもういきなりグッと引っ張ってこられたですね、うん、導入として、
うん、
でそこでの極楽登場じゃないですか、
はい、
それがまたいきなり都合のいい話なんですよ言ったら、
うんうん、
そこまでバリ生きてへん男が好きな女の子に振られるっていうリアリティのあるエピソードをかましてるのに、うん、そこに極楽登場っていうのを最高のファンタジーでやったんですよ僕から
し
た
ら。いやーおっしゃる通り。
しかもなんかもう都合よく自分のことを好きになってくれるという設定の女の子が出てくるという触れ込みのビデオやったじゃないですか、
うん、
であそこでギョンと持っていかれましたね。なんていい漫画なんだとい
やそうおっしゃる通り。だからいやもうその通りですよ。だからこのまずヨータにめっちゃ感情移入ができた上に、うん、あとそのモテる男って、
はい、
このタカシみたいな感じだったんですよ本当に
当時ね。そら実際タカシみたいなやつもいたじゃないですか。
いた、
うん、
もうね顔がいいってだけで、うん、性格抜きで顔がいいってだけだってこのタカシだってそっけないでしょ本当にこの男は、うんうん、だけど顔がいいってだけで、
うん、
もう隣のクラスもうクラス違うやつからもう告白されてるわけですよ。
ありましたありました。そのなんでクラス違うのに告白されてんねんって、ね、お前あいつのこと知らんやろって思いながらも、うん、別のクラスのやつが告白されてたなんでどこで知ったんっていう。
だから性格なんかどうでもいいわけですよ。
そうね、そうね、う
ん、だってクラス違うから知らへんもんね。
そうそうそうですよ。
ってことはねこの高志ぐらい本当にモテまくるやつがいたんで、
はいはいはい、
いましたよね。だからますます感情移入しやすかったですよね。
そうだからね
導入は、
うん、なんか話しててすごい自分がおっさんになってしまったなって自覚を持ってしまうのはすごく悲しいんですけど、
はいはい、
あの当時僕たちの世代はすごい単純でしたよね。なんかそういうことがなんか本当になんかモテるやつモテへんやつ、うん、イケてるやつ、イケてへんやつみたいなね、そういう炭焼きがすごいはっきりしてた。今もそうなんかな、今どうなんですかね、なんか。
いやー、今はね、僕の中では、その分散されたかなと思うんですよ。
なんかすごい多様化が進んでるイメージではあるんですけどね。
気持ちの発散場所が、ネットによって広がったんですよ、うん。だけど僕らは、その地域社会で、の川、マドンナしかいないじゃない
ですか。そうですね。うん、今ああ、そうか、そうか。
今、ネット上で、例えばニコニコ動画とか、生放送とかで、はいはいうんうん、同年代のもっと可愛い人を見ちゃうんです
よ。確かに、確かに。その、実際に会うということはできないけれども、
できないけれども、
うん、存在をね、感じてしまうっていう意味では、
それは、ありますよね。
自分の学校だけでは収まらないですね、今は。
ですよね。うん、だけど、気持ちの想像とか妄想とか、
うん、
例えば、遠距離で、
うん
実際イベントなんかがあって、
うん、
会って声かけたらちょっと仲良くなったと、
はい、
っていう遠距離恋愛も発生する可能性があるんですよ、
はいはいはい、
今は
そうです、ね
うん、僕らの時は本当に閉じた地域なんで、
あそう、ね
うん、マドンナは一人なんですよ。
そうですね確かにだから
その人と付き合えへんかったらもうしょうがないって世界ですよね
あそうですね。なぜならば自分はそのマドンナに恋をしてしまっているので、2番手3番手の可愛い子には目がいかないですよね。
いかない
そもそも論としてい
かない。だからこの極楽しかもないんですよ僕らにと
って。そうですねもう一番に振られたら極楽っていうで今話してて思ったけどなんて都合のいい話なんだと、
うん、
本当ならば萌実ちゃん以外にもいい女の子がもしかしたらたくさんいたかもしれない、
まあ、いるかもしれない。
実際この漫画にもたくさんのいい女の子が出てきているのに、
うん、
それをすっ飛ばしての極楽ですからなんて都合のいい男にとって都合のいいファンタジー漫画なんだろうと。
確かに。でもまあ河川敷でですよ、
うん
まあ、ちょっと会話の端々で、
うん、
ねってこう、可愛い顔でこう、微笑むっていうシーンがやたら出てくるんです、特徴的に。
はいはいはい、
で、やめてくれ、そんな可愛い顔って、お手打ちが言うわけですよ。うん、
言います、
ね。それは僕らもやっぱり同時に言ってましたよね。
言ってました。
確かにこの表情は殺され、やられちゃうねと。
あのね、これもね、うん、また漫画の話と直接関係ないんですけど、
ええ、
こういう、マドンナっていう言い方が僕すごい嫌なんですけど、なんか古臭くて、なんて言ったらいいかな。その、こういう、まあ、スター的な存在の、まあ、女の子って、
うん、
無意識なんか意識的なんか、こういうことするんですよ。その、興味ない男に対しても。
はいはいはい。
まあ、大人になった僕としてはひねくれた意味で、こいつ自分で自分のこと可愛いと思ってあの時やってたやろとか思ってしまうんですけど、
はいはい、
自分の、その、なんつうの、クラスでの立場を保つために、
うん、
こんな仮想民のオタクな沢田にも話しかけとくかみたいな感じで、まあ、言ってたんかなって気もするんですけど、しよるんですよ、こういうことを。なんか、興味のない男に対しても。なんかこう、なんか、暗い教えるをこちょこちょって、なんやねんって話ですよね。 今日、気もないのにすんだそんなことみたいな。
確かに。でもされたら、どんなんだろうって想像しちゃったらもうね、されたいですよ。
うん。
ね、やっぱり。
でも、はい。話の運びとしては、振られたモテウチ君が極楽という、うん、まぁ、あ、ちょっとしたファンタジーなビデオに入りましたと。はい、そのビデオ屋にはたくさんの可愛い女の子にビデオ並んでます、
うん。
そのビデオを再生したら女の子が実際に飛び出てきますっていうファンタジー。そこでビデオが故障してたから、はい、実際のパッケージに書かれてた設定のキャラクターは女の子じゃないキャラクターが出てきたっていう、それが愛ちゃんだって話なんですけど、
はい、
これがね、またね、当時のね、あの、中学生の、中高生の子、高校生、中学生の僕にはツボやったんがね、
はいはい。
なんていうんですか、ちょっとこう男勝り的な、
うん、
なんていうんですかね、別にボーイッシュな男女の子が僕好きなわけじゃないんですけど、
うん、
この俺言葉を使うとか、
俺って言いますね、愛ちゃんは。
そう、ちょっとなんかなんていうんですかね、女の子らしからぬ行動を取るとかっていうのが、
うん、
モテないカテゴリーの僕としては近寄りやすいんですよ。
ああ、なるほど。
高嶺の花に感じないっていうね。
うんうんうん。
そう、なのに、可愛い。
うん。
かつ、もう献身的に自分に尽くしてくれるっていうね。
うん。
この、なんか、女から見たら気持ち悪い設定。それがすごいツボでしたね。
なるほどね。だから女、もう幼なじみぐらいの女の子ぐらい気を使わなくていいのに、
そう。
会ったばっかりで。
はい。
まだその子のことも分かってなくって可愛いと。
そうですよ。
だもっと知りたくなったりっていう欲求出ますよね。
しかももうそんなビデオから出てきた早々その日一緒に寝てたりしますからベッドで。
これやばいな。
でかつまたこれが読者目線のメタ構造として見てて思うんが、
うん、
読者としてはそのストーリーとしてはヨータは愛ちゃんに応援されながらも、萌美との恋を成就させるために、まあ、愛ちゃんは萌美との恋を成就させるために、ヨータを応援するっていう立場で話が今後進んでいくんですけど、はい、読んでるこっちからしたら、まあ、萌美があかんかったら愛ちゃんでいいよな、みたいな見方もできるわけですよね。
できる。
自分としては、そこの都合のいい選択。
そうそうそう、この漫画のすごいとはそこだと思うな。
だからストーリーとしては本当に純愛みたいなのを描いてるんですけど、ちょっとこう、ふと離れたとこから見たらすごく都合がいい漫画。それは別に悪いっていう意味ではなくて。
うん。いや、そうなんですよ、まさに。だけど、うまくいかないんですよね。うん、で、うんと、うまくいかないにしても、もしかしたら、
うん、
4巻ぐらいかな。
うん、
その、後輩にちょっと声かけられるっていうシーンが出てくるんですよ。
はい、はい。
のぶこちゃんって、このいい子なんですけど。
はい、出ました、のぶ
こ。このあたりになると、もう、モテウチは、下手したらハーレム行け
そう。いや、ほんまそうです。だあれ、ハーレム漫画で力出てきたんかな別に、このビデオガールが走るとは思わないですけど、
ええ、
でも完全にそっちルートに行くパターンで、当時は、その、今ほど、ハーレム漫画っていうジャンルがあったわけではなかったと思うんで、
ええ、
今でこそなんかそういうのっていっぱいあるじゃないですか。
はいはい、
もう一見しただけで、あ、それはハーレム漫画なんだなって分かってしまうような、もう記号的な物語とかもたくさんありますけど、
ええ、
当時ってそんななかったでしょ言っても。
ないですね。
確かに主人公であるがゆえに太くて出す女の子に惚れられるっていうのは物語ってちょっとありましたけど、
ええ、
ちゃんとこうじんわり進んでたじゃないですかなんか。
そうですね。
そのじんわり感がまた読んでるこっちとしてはすごい都合がいいなと思って、読んでてすごい気持ちいいなって思いながら読んでたんですよ、ね。なんか、まだ愛ちゃんもあかんこって、萌美ちゃんもあかんかったら、のぶこでいいじゃん、みたいな。
いいじゃん、なるんです。しかもね、これ全部で愛編は13巻の、はい、これ、連編ですか。
はい。
これが14、15だから、全部で15巻で、はい、愛編は13まで。
はい。
これね、今、チラッと見たらね、3、4巻ぐらい。
はい。
序盤でね、結構モテるようになっちゃうんですよ。
あ、そうですね。
これがありがたいんですよ。
そうそう、冷静に。だから、そこがね、
うん、
まあ、当時は僕たちは自分を重ね合わせてますからね。
まあ、もう、モテウチヨータですから、自分が。
だからありがたいです。
うん。
おっしゃる通り。
しかも4巻でね、後輩の自分のこと好きだっていう女の子が、
うん、
家に泊まりに来るんですよ。
もうね、完全に当時の僕たちが妄想してた。
やばい。
世界観ですよね、これ。
しかもね、沢田さんが何回もね、都合よくって言ってますけど、このモテウチ君の設定、
うん、
都合よくお父さんがデザイナーで、
何それ
月に1回ぐらいしか帰ってこないんですよ、家に。 で、なおかつね、お母さんはまあ、あの、不幸にも早めに亡くなってるっていう設定なんです。うんうん、だから、女の子連れて来れるんですよ。
そうですね。
もうこれやばいでしょ、中学で読ませたら。しかも、その頃ってちょっと、やったわっていう男がぼちぼち出だすんですよ。
はいはいはい、
同級生でもう、
はい、
なんか、おっぱい触ったとか、
はいはいはい、
キスしたっていうやつが出だす。はい、で、この、出だして、友達のそういうなんか先に、やったで、キスしたでっていう話を聞きつつ、ビデオガール読んでるんです。
そうですね。だから、リアリティがより増すっていうね。
増すって。で、ヨータもまだ、キスしてないんですよ、はい、この時。
童貞真っ盛りですから。
感情移入とどうですか、これ。
だからね、あの、のぶこちゃんがその、だから、のぶこちゃんが家に泊まりに来て、
はいはい、
初めてこのビデオガールの中で、なんていうんですかね、まあ、直接的表現をすると、性行為に及ぶ描写がちょっと出始めるんですよ。
出始める。
で、その時に初めて、あの、信子ちゃんの父を揉むシーンがあるじゃないですか。
はい。
もうあの時、クラス騒然でしたからね、クラスの男子。
確かに。
今週のビデオガールやばいでー言って、もうみんなもう休み時間に見せて見せて、言って、わざか。ジャンプ回し読みですよ。
いやいや、もうボロボロですよ、ジャンプ。
なんかね、ね、ここの描写はね、ちょっとね、ぜひとも見ていただきたいですね。
これ素晴らしいですね。
4巻の85ページから。
うん。これはすごいですね。
またね、これもね、なんていうんですかね、都合よくやらしいのが、
うん、
まずは偶然にお尻に手が触れるっていうところから始まるんですよね。
はい。
で、そっからなんか、こう、徐々に盛り上がっていってしまって、あっみたいな感じになるんですけど。
これなんか今思ったら、4巻で、今のシーンで、ヨータは、ファーストキス、ね。
はい。
ですね。
ファーストキスどころか、ABC の B まで行ってしまってますから。
ああはあは
あ。あ、違うわ。B は阻止されてるな、今見たら。
うん。胸は揉めたんですね。
いや、なんかね、行く途中にね、やめてって言われてますよ。
いや
ダメって言われてますね。なるほど。だから、このタイミングではまだ、ファーストキスだけですね。
でも、その前に我慢しなくていいんだって言われてますよ。わかりますか？このね、このね、我慢しなくていいんだよって言われて、いいの？って言っても、顔がカーッと熱くなってる時にダメとかね、して、ヨータが戸惑うんですよ。やっぱそうだよねって、
うん、
こう言ってますもん。ごめん、信子ちゃん調子乗りすぎだと、
はい。
触ったりしたらいけなかったのごめんなさいって言ってんですよ。
うん、
そしたら次のページでですよ、
うん、
次のコマで、今履いてるんだよ、先輩の好きな水玉のパンツっていう。
なんじゃそら。
こんなもんね、こんな揺さぶられたら。
なんじゃそら。
酔うわ。よう、よう、こんな左右に、これね、夢中になりますよ。
まあね、まあこれもね、またね、うん、気持ち悪い話ですよね、この男にとって都合のいい。
何どこですか？
その、ダメって言っときながらパンツ履いてるんだよとか、その中学生言わない、言わない。男の妄想の中での都合のいいダメですよ、これは。
いや、これはたまらないですね。だけど、結局この後いけないんですよ。
ね、ちょっと ねそこはね、やきもきさせようのですよ、漫画としてこう。
愛ちゃんがね、
うん、
雨の中ね、駅にいるんです、
うん。
もうこれですよ、このまた。だから、信子ちゃんに気持ちいって、エッチできちゃうのって夢中になってたら、愛ちゃんが駅でずぶ濡れで、なんか事情があって深刻な、緊急性のある電話をかけてくるとか、
うん、
まあ、一個に集中させてくれない。でも、愛ちゃんは愛ちゃんで可愛いんで、うん、なんか、助けてあげたくなるんです
。ああ、そういう意味では、この漫画って、
うん。
なんか、何かにつけて、うん、最後までいけないんですよね、
なかなか
いけない。なかなか。その焼きもき感がね、またこう、クソってこう、いつになったら的な、うん、こう、先を読まさせてしまう感があるんですけど。
うん。最高ですね、これ。
まあ、あのね、ああ、そうやな。なんか、大人になってこれを見てしまったら、ちゃんちゃらおかしい漫画に見えてしまう人も中にはいるかもしれないですけど。
うん。
この中高生にしても最高の漫画ですね。
あ、でもね、結構僕普通に読めましたよ。
ああ、それはやっぱり中学の時読んでたっていうのもあるからじゃないですか。
ああ、なるほど。
全く真っさらの状態でこの漫画見たら。
あ、初見で読むとね。
なんだこれって。それ、あの時の淡い甘酸っぱさは感じられないかもしれないですね。
これね、僕この漫画で、まあ途中まで読んで、ずるいなと思ったの一個あるんですよ。
はい。
あのね、我慢っていうテーマ、二文字ですね。
はいはいはい。はい
我慢。で、はいはい、何かっていうと、例えばさっきのシーンで言うと、結局愛ちゃんが外におるっていうので、
はい。
まあ、信子ちゃんとそういうことになりそうで、信子ちゃんはそれを望んでるわけですね。エッチいいよと。で、ヨータはおどおどしつつも、いいのいいのって感じ。
うん。
そんな中、愛ちゃんから連絡が来る。 うん、緊急性がある、
うん。
で、いや、行かないよって言うんですよ、信子ちゃんのこと考えて。
うん、
ところが、信子ちゃんは、行かないのって言うんですよ。
うん、
ね、その愛ちゃんに対して嫉妬もあるんだけど、
うん、
行かないのって、あなたそんな人みたいなノリなんですよ。
まあ、都合がいい話やな。
ね、そして、助けに行くと。
うん、
信子ちゃんも一緒に行くんですけど、まあ、愛ちゃんは愛ちゃんで、あ、信子ちゃんもいるし、ごめんねって感じなんですよ。
うん、
そんな二人の時間の時に、私のために駅まで来てくれてと。
うん、
で、まあ、そこで終わったかなと思ったら、ちゃんと信子ちゃんは、私は負けないって泣くんですね。
うん、
ってことは、あの、本当は愛ちゃんの駅に行かないのって言ったのも本心ではないと。
うん、
我慢しとるんです。
うん、
で、それ、とりあえず愛ちゃんを解放したと見届けたら、本心を溜まってたものをブワーって言って、泣いて去っていくんですね。
うん、
だからそんだけ、ヨータのこと好きなわけですよ。
うん、
愛ちゃんも好きなわけですよ。
うん、
ハーレムでしょ。
そう、だから、今話で気づいたんですけど、それもまた、男の都合のいい女の我慢の仕方ですよね。
そうですね。
だから物語上、なんか、ヨータを好きな女性キャラクターっていうのが何人か出てくるんですけど、みんな強がりから我慢を確かにするんですよね。
します、します。
強がりなんですよ、それは。本当はそうしてほしくないんだけれども、そのヨータ君のことを尊重するならば、ここは私が我慢した方がいいかな、的な我慢をすごいするんですよ。
しますね。うん、
普通、しないですよね。
いや、どうなんだ、ね。
だってそんなん自分とちょっとエッチするまで行ったようなやつが他の女とか走ってったら何やねんってなるじゃないですか。ふざけんなボケみたいな。
いや、だからそこがね、結局。
だって、その、その愛ちゃんのところに行くわけじゃないですか、ヨーダがね。ほんで、信子が私負けないからねって、愛ちゃんに言うのおかしいじゃないですか、そもそもとして。
はいはいはい、はい。
本当やったらヨータに文句を言うべきなんですよ。
うん、
アイちゃんに私負けないからねって、もう、ヨータ悪くないって前提じゃないですか、そんなんもう。
確かに。ただ、女の人同士で結構浮気なんかで言うと、うん、女同士を責めますよね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、愛人と本妻の関係みたいな。
本妻で言うと。
ああ、なるほどね。確かにそれやったそうやわ。
っていうことと、もう一点言うと、ヨータが、
うん、
優柔不断じゃない、偉いね。
はい。
偉いってね、今、一個まだ、当時は気づかなかった、ことを言うと、やっぱりヨータがちょっとあまりに優柔不断すぎるんです、確かに。
すぎます。もうこれはね、正直漫画的都合でしかないと思います、
この
優柔
不断さは。確かにひどい。
うん、
ただし、この優柔不断のおかげで、どこにでも手出せそうなんです。僕ら。
そうですね。
もみちゃんにもいけそうだし。
そうです、ね。その、ヨータを、この漫画の女性たちを、まあ、なんつうのかな。この漫画の女性たちとイチャラブをするための手段とするならば、モテるしようと手段とするならば、誰に手を出してもおかしくない立ち位置であるんですよね。
そう、立ち位置。だからそこは優柔不断で、経験を期するけど美味しいです。
確かに。誰に手を出しても誰からも悪いって責められない。
うん、
確かにすごい、ヨータ。誰からも責められない。確かに責められてない。
責められてもですよ。
うん。
その優しさ、積みすぎるっていう責め方されるんです。
確かに女性はなんか物分かりがいい。
うん、こんな、美味しい話ありますか？
そうですね。すごい。もう。
これを14語で読まされたら、
うん、
極楽見えねえかなって。
いや、思いました。
帰り道思いましたよね。
思いました。
出ないかなって、おじいちゃん。
ね、
ビデオ屋のおじいちゃん。
ま、なんかね、あれもね、冷静に考えたらおかしいんがね、なんか、じじいもあんな優しそうな顔してね、なんか、ヨータに誰、どの子がいいのじゃとか言ってるけど、やってることめちゃめちゃ風俗なっせんと同じなわけですよ。
確かにそう。
怪しさ大爆発じゃないですか、あんなんで、ね。おっさん優しそうな顔してますけど。
確かにそうです。だからもうなんか、なんやろうな、ギリギリ読んでいい、
うん、
あの当時、ギリギリ許されて読んでいい、エロ漫画であり、純愛だったっていうか。
確かにね。
うん。
いいとこついてる。
しかもね、ちょっとアクションシーンで転んだりするシーンだと、だいたい股間にスポット当てて、で、はいはい、必ずコマが並立してるんで、股間見ちゃうんですよ、やっぱりね。
まあね、パンチラ当たり前やしね。
うん。だけどね、これ、不思議なもんで、真面目にこう、愛ちゃんのこととか考えながら読み進めていくじゃないですか。うん、長所の股間のアップではね、あんまり見なくなるんですよ、これ。
まあね、そこはそんな、そこはもう、
もう、
本筋じゃないからね。
うん、もういい、もうそんな惑わされなくなる自分にも気づけるんですよ。あ、本気で人のこと心配したら、あの、可愛い女の子の股間があっても見ないんだ。
なるほど、なるほど、
うん。うん、そんな自分にも気づかさせてくれる漫画ですね、これは。
ああ、なるほどね。なんて
こう。いや、切りないな、これ喋りすぎちゃうな。うん、
まあ、今回はここら辺にしとこうかな。あ
の、ですね、
ビデオガールが、僕たちみたいな男に、
うん、
僕たちみたいな男が都合よく感情移入するにあたってふさわしい漫画だっていう。
そうですね。
論。そういう理論の回っていう。
あの、本当にビデオガール知らないっていう若い方たちに言いたいのは、うん、あの、ビデオからの出方なんですけど、
はいはいはい、
どうやって女の子が出てくるか。
はい。
それは本当にサドコと変わりません。
確かに。
これだけはちょっと、
確かにね。
やっとこうかな。
頭からガー出てきてますから。
うん、はい。
あ、一つね、あの、都合のいい、ビデオガールを読んでて、都合よく気持ちよくなれるポイントありましたわ。
なんでしょう。
あのね、一巻のモテ打ち用だなんか、本当にね、いけてへんし、なんやったらバリ弱そうなんですけど、
確かに。
なんか五巻六巻の用だになってくると、
うん、
めっちゃかっこよくなって、
かっこいいんす
で、愛ちゃんが、そのライバルのビデオガールに消されとそうとする際に、
はい、
バリなんか、あの、アクション的に頑張るんですよ、用だが。
確かに。
なんかその、愛ちゃんのビデオガール、愛ちゃんのライバルのビデオガールと愛ちゃんが戦ってる最中に、
うん、
こうヨータが、うん、あの参入していくシーンがあるんですけど、今手持ちであります。
あります、あります。
あのね、6巻のね、チャプター54かな。ページで言うと161から。
はいはい。
このページの161見てくださいよ。
うん、ああ、もう。なんでしょう。めっちゃ怒った孫悟飯。
そうそうそう。これ、ドラゴンボールやんけって思って。いや、ヨータそんな喧嘩強いわけでもないし、
あのね、
別に、そんな男気やったわけでもないのに、超かっこいいんですよ、このページ。
だから、これ、沢新さんね、また沢新さんって戻しますけど、
はい、
これね、たった6巻ぐらいで、うん、こんだけ、なんていうか、成長って。
これ成長なんですか？
いや、成長
成長なんかな。
強くなって、
あ、心が鍛えられたから、
どこも満たしてくれるんですよ。
う
ん、
そうね、自分のことを思いやってくれるこの気持ちを受け入れて、かつ人に対する思いやりも持てるようになり、命を懸けるとは何だと、人のためにできる行動とは何だということを、いう心が鍛えられた結果、まあ、6巻の161ページでヨータは、こう、うん、ガッとこう、ね、
まあ、
パンチする手を止めるんですけど。
そうです。で、一応6巻の34ページぐらいで、
はい。
から、あの、ボッコボコにされてるんですよ、あの、街のあんちゃんに。
やってます、やられてます、やられてます。
で、こういうのも一応伏線としては修羅場くぐってる経験値は溜まって
る
んですよね。
街、うん、の不良に絡まれる
っていう。街の不良に絡まれて。
シーンがあるんですけどね。
うん、だんだんこう、吹っ切れていくというか、うん、あんだけ殴られたからもう今更平気を一二発っていうふうにはなってってると。
そうですよ。その161ページ以降のチャプター54なんかね。
うん。
電撃とかバリバリ食らってますから。
うん。
それでも、ぐわーって言いながら、守るからー言ってますから、ね。
もう、持ってた顔が普通にかっこいいんですよね。うん、
すごい。もう、なんか、理想の俺たち。
で、中学ぐらいの時ってこれ、いろんな経験したら顔もかっこよくなるかなって思ってたかもしれない。
わかるわかるわかるわかる。なんか男は経験を積んだら、かっこよく渋くなるんだみたいなね。
う
ん、
顔が変わる的な。
そうそうそうそ
う。うん、ことって思ってましたよね。うん、
あったあった。
実際顔変わるじゃないですか、中学、高校ぐらい。はい、ねえ、うん。かっこいい男になりたいな、みたいな。
ね、本当に経験を積んだ男はかっこよくなってましたけど。
ねえ。
まあ、僕はぼんやりしたままでしたけどね。
いやいや、私もそうですけど。いやー、素敵です。今読んでも素敵。
いや、ほんといいですね。
ぜひ読んでほしいな、若い人。
ビデオガール、第2幕をちょっと、また今度やりましょう。
あ、ぜひぜひ。
第1幕は、
はい、
モテ内陽太は、
うん、
あの時なりたかった俺たちだっていう結論で。
まさに。
まさに。
まさにその通りです。はい。
そう。ただ今の若者は読んで感情移入できるんかなっていうところありますよね、なんか。
僕は信じたいですけどね。うん、信じたいですね。
ね、
うん。
ちょっとね、今の中高生にちょっと読んでいただきたいですね。
ぜひぜひ。
そして、エロシーンに股間を膨らませつつも、
うん
エロじゃないところにもちょっと目を向けていただいて。
うん。
ね、ちょっと。
まあ、話が面白いので、エロに向けたくても結構感動できると思うんですけどね、その辺は。
そうですね。
ね。
はい。じゃあ、今回の結論は、まあそういうことで、また今度、引き続きビデオガールの話を、また、はい、近いうちにしましょう。
はい、ぜひよろしくお願い。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
じゃあ最後は、ちょっと東山さんの紹介しておきますか。
はい、エロい台本書いてます。以上です。
ああ、それだけでいいんですか。
ええ、十分です。
はい、東山誠さんはエロい台本を書いてる人でした。
書いてる人です。はい。
ってなわけで、ありがとうございました。お送りしたのは、沢田信也と
東山誠でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。